ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。
見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございまーす。
何なんで君たちは。
最後までやってくださいよ。
リスナーの皆さん、今の打ち合わせゼロでやってますからね、この二人ね。この番組は趣味が高じて、模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなど、オタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。
です。
はい。お送りいたしますのは、最近当惑する食べ物の流行りは、羽根付きの餃子、馬鹿の虎と、当惑。
当惑って何ですか？
あ、じゃあ、
ポカーンとする
。うろたえる。ポカーンとする。うん。
はって、
うろたえるんです
か？そんなのいるの？みたいなやつ。
おう。
トマト。
餃子に羽がないと嫌だっていうのについていけないですね。馬鹿の虎と、
そんな豊かな食生活は送っていないよまよいと。
いや、なんか最近よまよさんそんなばっかりやん。
あ、でも、だってない。
ひねり出してくださいよ。
言うてる間にひねり出してください、もちさんが。
いや、僕もないですよ。
これ見。
そんな。はい、羽根付きだけだということで困ってる僕と。
困ってるんですか？
いや、なんか羽がつかないとダメ？
ダメってことはないですけど、あの、
だからそうやって言って
るじゃん。サクサクパリパリってしてるのが、なんか美味しいなぁと思って、ちょっと得した気分になったりはしないですか？
あ、特に。だって餃子本体が大事なんだって。
まあ、それはそうなんですけど。
ね、もちくん、今ね、あれだよ、冷凍食品の餃子にも羽がついたりとか、ちょっとレンチンして食べようみたいな感じの餃子にも羽付きって売ってる商品が増えてるのね。
まあ確かに、
うん、でそこまでやる必要あるっていう、それより餃子美味しくしてくれた方がいいんだけどなっていう。
羽付きの餃子はそんなに美味しくないということなんですか？
あのね、羽がつくだけでパッケージがでかくなるんだよね。
ああ、なるほどね。
そんだけ、うん、そんだけ、だから当惑してるだけ、うん、
お店で出されてるやつは、あのちょっと羽の部分が若干甘い感じがしたんですよ、僕が前に食べた羽付き餃子は。それで、あの餃子本体はまあしょっぱいっていうんでしょうかね、まあ、塩味があって、はい、で羽の部分、え、ちょっとほんのり甘いみたいな、でそれがね、なんか、あ、美味しいって感じたんですよ。
いや、あのね、羽根付き餃子が美味しいか美味しくないかで言ったら美味しいに決まってるんですよ。僕が言ってるのは家庭の主婦としてですね、あの、じゃあ羽根付きの餃子だから、あの、美味しいよって言ってこう押し出してくるのもどうかなと。だから羽根付きの餃子を見るたんびにね、当惑しますよって言ってるんですね。はい。あの、美味しくないか美味しいかで言うと美味しいです。それは間違いありません。はい。
なかなかに複雑な、難しいテーマです。
うん。だから、いるのかなってことですよね。あの、いや、お店では食べてくださいよ。僕も食べてますから。はい。
そっか。
羽根付き餃子。羽根付きってそんなにあれなのかなっていうね。
あくまで作り手としての意見ということですね。
まあ、そうだね。あ、そうだね。そういうことだね。
ということは、我々は一切そういう当惑はないということになります。
そっか、スーパーで買ったりしない餃子。
あんま最近はしないな。
そっか。まあでも本当ね、あのトランプさんの一連の行動で、日本が、では世界が、
うん、
あのね、しばらく苦しむことになるとトランプ氏も言ってるわけだけども、うん、僕みたいに、あの、一番その、働いてない、しょぼいやつはね、一番不安になるね。
なあ、
ね、うん、っていうね、あ、それも思い出しました。その 嫌な感じもですね。とは言いながら、ね、時間はあるわけですから、僕今回、はい、長野マブのデザイン店に行ってきたんですよ。
よかったですね。
ついに行けた。福岡
までやってくれてよかったですね。
そうそう。大阪でも行ってよかったんですけど、うん、まあ僕ね、なんか、まだ福岡の次に京都でやるべきじゃないかと思っていて、
うん、
京都であったらまた行くと思うけど、まあ福岡も2回目行こうと思ってますよ。うん、
まあ、その時は破裂の、その時に破裂の人間のピンバッジを置いてたらまた買っといてください。
何破裂の人形のバンドールの、
はい、
なんだ、盾と剣を持った、あの姿のやつですか。
そうです。よく見たらちゃんとあれ GTM に関わってるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、バングの時は単純に線で描いてるだけみたいでしたけど、
うん、
今のやつはちゃんとね、足の形とかがちゃんとシルエット出てるんですよ。
あ、そうなんだ。
変わってるんですよ、実は。
あ、買う、じゃあ。いや、ピンバッジがやっぱ一番欲しかったんですよ。1700いくらかのやつだっけね。
結構、ええ値が。
うん、それはまあ、ああいうイベントだもんね。
まあ、
おっさんはピンバッジが好き。
うん、そう、僕もすごいぐらついた、確かに。で、破裂の人形のピンバッジに手が伸びた、確かに。うん、買っておけばよかったね。まあ、もう一回行くと思ってたから、
その時にはなくなったりするというね。
ああ、まあね、そうだね、これが本当に、関東、それから関西、で九州と来たわけなんですけどね、うん、長野守デザインっていうのはね、うんうん、最後だったらもうロットがなくなるはずだもんね。
確かに確かに。
通販でしか買えなくなるのかな。
うん、
モッチさんは行けてないよね、どこに。長野守デザイン店にはね。
うん、まあ、もう、そもそもちょっと、長野守先生にそこまで深い増資があるわけではないので。あ、
造形ね、造形。
はい。
そうか。そうだよね。だから、あれなんだよね。やっぱ僕が、前回、やっぱさ、モッチ君のさ、まあ、ヨマエさんもだけど、知識、これは何初級編ですとか言い放ったでしょ、
うん、
あれすごいなんだ、まあ、特撮強者を表現してたと思うんだけど、
いや、
あれは初級編です
って
言い放ったでしょ。いや、自分で言ったじゃん。でもね、
いやいやいや、
あれすげえすげえ弾力だなと思ったんだけど、うん、まあでもそれが尊いし、リスナーさんもなんかハッシュタグで
そうそう、
ね、いろいろつぶやいてるの見たでしょ。もっちゃん嬉しかったでしょ。
師匠の兄貴がいてね。
うん、
いやいやいや、
まあまあ、でも嬉しかったんじゃない。
いやー、まあ小恥ずかしいというか
今更やっぱモッチさん複雑なあれだね。あ、
アンビバレンスだね。
うん、そう、でもそれが日本人だよ。僕もそう思う。
うん、
うん、
いや、でももっと濃い人は世の中にいっぱいいますから。
うん、ね、そうなの。
いやいや、もう僕なんかでも全然ついていけないくらい。
でも、ポッドキャスト番組で、流星シルバーをやってて、だって、なんでもって自分自身が、
ファ
イザーの、なんだ、プロデューサーちがなんだっけ、
企画者。運用側に。
うん、そうそう。この二つが揃ってるだけでも、多分、唯一無二じゃないですか。
そうですよ。そんな人は他にいませんで、なくな
で、他にプロデューサーとしてポッドキャスト番組を2つ持っていて、
うん、まあまあまあまあ、
異常なレベルだと思いますよ僕
異常な異常な異常ですよね。
うん、褒めてますよ、もちろん。
もちろんもちろんですよ。
うん、
ありがとうございます。
うん、で何の話、長野守デザイン店に行ったって話か
はい、はい、
そうかそうか。よまよさんは大阪の部に行かれたんですよね。
はい、
多分九州の部は大阪の部より小規模だったらしいんですけど、
うん、
まあまあそれは比較はともかくとして、
はい、
よまえさんどうでした？
まあ、原画見れてるのが一番大きいですかね。
そうだよね、同じです、うん、
だからデザイン展っていうのはまあ確かにそうなんですけど、
うんうん、
デザイン、まあ、まあ 6割型のデザインは、あのニュータイプとかね、あの他に出てくる本を見ておればフォローできるわけで、
うん、そうでしたね、
うん、全く見たことないものって、やっぱし原画になるのかなっていう気はするんですよね、うんうん、
その通りですね、うん、今ネットで漁ると結構ね、あの珍しい、例えばダブルゼータのモビルス、うん、あゼータだっけ、あのアンモビルスーツ案がね、うん、あったりしましたけど、うん、あれも最近ネットのおかげで見れるようになってきていて、
うん
うん、だけどやっぱりまだやっぱり本当の初期作、
うん
ね、サンライズが始動していたっていう、
うん、そうですね、ね、
うん、イラストとかね、うん、本当初見のものはたくさんありましたけど、でも、はい、初見のものを見に行くっていうモチベーションじゃなくて、僕も山井さんの言う通り、うん、原画を見れたっていう、
うん、あれが一番満ですね、満足感大きかったですかね、
大きかった、
うん、
なるほどね、うんうん、単行本の表紙、うん、でまあ僕は、あ、よもえさんは前お話してくださった時は単行本の表紙がすげえ良かったっていう話をされたんですよね、
はい、
お聞きしましたけど、その通りでしたね、やっぱね、
あ、でも別にそれはやっぱこれこうなってんのかいう感じですもんね、
うん、なんかね、本当最近のパソコンで描く、まあ漫画もそうなってるわけだけども、
うん
うん、そういうもので、それでいろんな若い絵師さんたちがね、サイト上で、競い合って、それでもってフックアップされる人が出てきてっていう、うん、そういう今のそのね、こういうイラスト、うん、アニメのに隣接する、漫画アニメに隣接するイラストの描く人たちってのは、うん、そうやってフックアップされて表に出てくるようになって、
うん、
アマチュアのところから応援してて、そういう人がファンになってっていう流れが見事に出来上がってるじゃないですか、で長野守るとやっぱそれ以前の人なんだよね、
そうですね、
うん、ね、うんうん、一番最初に見たのはアニメ新世紀宣言という東京であったイベントで、
うん、
あのシャアのコスプレ
として、してね、
ね、現れた長野守、うん、それから漫画を描くようになったりとか、うん、あるいはあの設定エルガイムが一番有名だけどね、ま
あ、そうですね、あれで一番ね、一役ですよね、
うん、まあ、巨人ゴーグとか、うん、バイファムとかにも参加はしてたんだけど、うん、
パペットファイターが初の将棋5作品のデザイナーを知らんかったですよ。
ああ、そうですか。僕はあの頃もう長野守の名前を多分知ったと思いますね。なんかアニメックで見たのかな、うん、新人さんが出たっていう話だったんですね。でもこれが、それが今ここまでこう僕らがこうその作品、作者長野守を愛するようになるっていうのは全く当時は感じたこともなかったですけどね、
うん、
だからあのゴーグのバッソーとかダイナソアっていう、
うん、
あのメカを長野守がデザインしたっていうのを見て、
うん、
それも当時見たんですよ。バッソーとか特にね、対戦車兵なんですけどね、
はいはいはい、
あ、この人なんか真剣にミリタリーが好きなんだなーって、その頃思って、そこでなんかちょっと好きになったとか、パペットファイターはまあ上手だねって言って終わりな感じでしたけどね。うん。僕はあの、よまえさんとね、同じような感想なんだけど、やっぱりね、あの、自分の感想としては、あの、1985年かな、ザ・テレビジョン別冊、
はいはい、
無線機エルガイム2ですね。これ、1もあったんだけど、1も良かったんだけど、うん、2の方がすごいこう、印象に残ってるんですよね。今も見直すことがあるぐらいなので、うん、これがさ、最初のペ表紙開いて、扉がペンタゴナの写真、絵で、それを開くと、ザ・ファイブ・スター・ストーリーズって言って、年表、最初の初期の第一次の年表は載ってたんですよ、
うんうんうん。
これを読んでね、で、その次のページをピッて開いたら、ブラッド・テンプルのトライ・デトワル3159っていうイラストになるわけですね。これは見れたわけなんですけど、展示会でね。 で、ここから、ヨマエさんも言ってるように、カラミティ3205を、あの、ガストテンプルが立ってる、霧の中に立ってるっていうやつとか、ね、それからミズン3959、エンパーテンプルの、が湖に沈んでるっていう、とか、まあ、有名なイラストが見れたわけですよね。
は
い、うん。これを見れたのがすごい、やっぱ良かったですね。で、それはやっぱね、僕のオタク人生の極初期は確かに長野守君はいなかったんだけど、
うん、
自分もその結構こう物心ついてきてさ、絵とかもプラモデルとかやるようになって、で、オタクって差別されてる時代でさ、ね、あの、オタクですっていうのはクラスの中で言わない感じ。
うんうんうん。
うん、
言われたくないっていうね。
いや、うん、あ、そうね。オタクとは言われたくなくてね。
うん、
うん。その時代の、なんだか、同世代ないんだけどね、同世代感を持てる人の機種だったんだよね。川森くんとかが、マクロスのね、
うんうん、
まあ、はいはい、もあの仲間だなと思ったけど、やっぱあれだよ、スタジオヌエはちょっと年上の人たちの感じだから、感じとか実際そうなんで、まあ
ね、ヤマトにターンを出す、ヤマ
ト、そうそうそう、その辺の ね、うん、だからやっぱ長野守はやっぱこう、へ、なんて言うんだろうな、並走してたっていうか、
うん、
だからこう、長野守の作品を見るたんびに、あ、この頃俺はこうだったなとか、この頃こんなことやってたなとか、
うん、
思い出せる、ちょうどゲージっていうか、
うん、
うん、なんですよ。だからそれをね、すごいね、その原画を見ることによって、感じたっていうのが、すごい印象ですね。
なるほどね。
やっぱ、あの、並走していた感のあるオタク、あの、作家って、
うん、
まだ考えたらいるんだろうけど、
まあね。
うん。パッと思いつくのは長野守なんだよね、やっぱね。
まあやっぱ異質ですよね。他のクリエイターと比べてもね。
うん、なるほど、なるほど。確かにね。
あんな人他にいませんよね。
うん、そうですね。そうなんだよね。うん。だからね、僕もファイブスターストーリーズのコミックスとか、
はい、
全部持ってるし、
ええ、
なんならあの副読本として発売されている、
ええ、
いろんなデザインズっていうとかね、
はいはいはい、
あの全部持ってるんですよ、
ええ、
それはね、隅から隅までニュータイプの連載を小さな本にして出てた時代があるじゃないですか。
ありましたね。
あれも買ってますよ。
うん。
で、なんかこう、だから一番好きな漫画なんだよね。で、僕自分でね、よく分かったんだけど、奥さんにね、今度の土曜、俺ちょっとイベント行ってくる、長野守っていう人の、
うん、
あの作品展なんだって言ったら、
うん、
ああ、あの、ファイブスターストーリーズのって、
うん、
奥さんに言われて、
あ、そう。知ってました。
ちょっと狼狽してしまう。いや、それは知ってるよ、いっぱいあるからね。だけど、それで、その時自分でね、奥さんにね、ああ、知ってたんだって言って、で、僕の一番好きな漫画なんだ、
うんうん、
でも、一番いい漫画とは思ってないから、うん、読んでいい、読んでみてとか勧めたことないねって説明したんだよね。
はいはい、
その時は、ああ、その感じだよねって思って、ね、説明が難しいっていう、
ね。まあそうですね。
奥さんが読まないっていうか、手を出さないっていうのも、ちょうどあの、なんだろう。妥当な選択っていうか
。そうです
ね。大人な選択なんだよね。うん。読んだからつって、サクッとわかるっていうもんでもないと思うんだよね、ファイブスターストーリー。
まあ、乗れるか乗れないかいうとこありますよね。
ま
あ、そうですね。
まあ、やっぱ作風が変わるし、設定の根本も変えるしね。
うん。
うん。
まあ、絵のタッチが好きになれん。で、あの、デッサンがちょっとおかしいってね、言うてる人も多かったですからね、昔は。
うん。最近は減ったね、でもね、
うん。
おかしいはおかしいだけども、そういう、定義を当ててみ、読んで何が楽しいのっていう感じになっちゃったからね。
まあ、ね、まあ、それは個性ですからね。
うん、あ、おっしゃる通り。そうそう。なんですよね。うん。いやいや、だね、僕4時間ほどいましたね。まあ、4時間半ですね。うん。だからね、その、場所は、博多の、福岡三越9階、 三越ギャラリーってとこであったんですけどね、
はいはい、
もう開店前に行って、そのどのコースで行ったら一番早くギャラリーにたどり着くかを計算しながら巌流会のメンバー2人と稲くんと坂東くんという2人とね、3人で行ったんですけどね。いやー、やっぱすごい、オープニングと同時に割と長い列ができたんだよね。僕ら割と前の方にいたんだけどね、
うん、
パニオジ、パニオジって言うんでしょ最近。
なんかね、言いますね、なんかそういうこと聞きますね。
パニオジ、パニオジ、これパニックおじさんという意味じゃないですか。
そうです ね,
ね、
パニック、
はい、
うん、これでもガンダムの購入とかそういう時に使う、
ね、まあもっぱらね、ガンプラあーてお前噛んでる人がつい買っちゃうってやつですね。
いやー、これオタクよりひどいよね、パニオに。
まあ、したこと
買わなきゃみたいな感じ。
そうそうそうそう、別にね、普段やったら買わんでえもんをつい買っちゃうっていうね。
あー、ウケる、
うん、じゃあ買っとかなきゃ、
今買わなきゃ、もう二度と手に入らないかもしれない。
そうそう、買おうや、ほっとけ
まあパニオジにならないようにこう冷静にみんな行動してましたけどね、なんかね、うん、でもあのね、その会場やっぱね、三越ギャラリーってね、うん、割と格は高いとこなんですけど、
う
ん、ギャラリー的なデパートですからね、やっぱね、
うんうんうん、あ、そうですね、
うん、でもね、会場にはね、まあ、トイレがないんですよ。だから会場出ないとトイレに行かなくて、
は
いはいはい、あ、うん、でね、これがね、またね、再入場させないタイプの会場なんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、いや、もうトイレ入れたら終わりな
の。だから最初俺はもう喧嘩腰で、トイレはこの会場ないんですけど、
うん、
なんかの拷問かなんかですかって。だから、ああ、言ってもらったら、トイレ行ってもらって、また戻ってきて、
うん、
はい、再入場してくださいって言われたから。
あ、そうなんです
か。あ、そうっすか。説明なかったですよね、とか。パニオジになってですね。今のをもっと丁寧に喋りましたけど。それでね、で、会場には椅子もないんですよ。
はいはい。
ちょっと座るようなね。
はいはい。
だから、ずっと立ちっぱなしで、
うん、
出たらもう入れてもらえなくて、トイレは、トイレに僕おしっこ行きたいですって言ったら行かせてもらえるっていう。
うん、
うん、非常にこう、環境は良くなかったんですけど。
まあ、
うん、あれでしょ、大阪ではあれでしょ、トイレあったでしょ、なかった。
いや、覚えてない。
あ、そっか。いいな、つまり平和だったってことだな。
そうですね。
うん。だから、皆さんこの後行かれるときには、トイレは言えば行かせてもらえますし、座るところはないので、なんなら、僕一応、ちょっと使ったんですけど、
ええ、
ちょっと腰掛けるための棒を持って行っておきましてですね、
あ、
伸縮式のプラスチックの棒なんですけど、それに腰掛けてました、立ったまま、
うん、
はい、まあきつかったですね。
4時間分、
うん、1回最後まで見て、もう1回前に戻って、もう1回見るみたいな
でしょうね、
行動でした。はい、
でしょうね、
バッチリでございます。
でしょうね。
なるほど。
うん、まあ、図録をだけ買って、今回はプラモデルもピンバッジも買わずにいたんですけど、
ええ、
もう一回行く予定なんで、その時はピンバッジも買ってきます。
ええ、お願いいたします。
ローボもね、なんかね、僕ね、ちょっとチェックが甘いからなんだけど、写真上げた中に、ハッシュタグで、
うん、
あのね、なんか、見たことのない、とか商品があるって知らなかった、あ、出るって知らなかったプラモデルがいくつかあって、
うんうん、
破裂の人形のプラモデルと、
うんうん、
それからゴチックメイドのあのカイゼリンのプラモデルが出るって書いてあって、
うん、
あ、出るって書いてあって、プラモデルのカイゼリンと、
はい、
プラモデルの、
大丈夫ですか、
大丈夫、うん、飲み物の台がこけちゃった、うん、があるっていうのがあって、
ええ、
うん、あ、これ欲しいと思ったん
です。え、これから出るってことですか。
じゃないかと思うんだよね。だって販売のコーナーにはなかったし、
うん、
でね、あの IMS のダッカスの横に置いてあったから、で同じシリーズのが書いてあったから、番号かなんかがね、 うん、だからこれから出るんかなと思って。知らないでしょ、よまえさんも。次が出るってね。
うん、
今度の、あれな、あれで発表があるとは思うんですけど、ホビーショーでね。
GTO のプラモって今まで出てましたっけ？
ダッカスが。
あ、ダックスね、ダッカス。
ダッカス出てる。うん。
そうですね。
で、まあまあ好評ですよ。
うん。
うん、だから次は破裂の人形と頭が2つあったと思います、
うん、
それとあとはカイゼリンがあった、
はいはい、
で別にああそっかあのね破裂の人形は透明パーツがいっぱいあったから
ほうほう
塗装で頑張ったら半透明で仕上がるみたいですね、うん、だから多分カイゼリンもそういう、
うん、
あれ出るでしょうね。まあ、出るんだったらね、でも価格も書いてないし、いつ発売とかそんなも全然なくて、ツーンとね、プラスチックモデルって書いて、ツーンとこう、試作品っぽいカイゼリンと、だいたいトライワンぐらいは超えた、破裂の人形が置いてありましたね。すごいしれっと置いてあったから、
はい、
何もう出てるのこれとか、すごい困ったんですけどね。というのがニュースでした。他にも新製品これからの商品らしい巨大なモデルだとか、うん、いろんななんだ新しい 3D プリント技術で、
うん、
粉体で粉でを形作って、うん、粉で形を作るっていうタイプ 3D プリントの技術が紹介されててそれで出るっていう。
へー
うん、とか、大きかったからちょっとびっくりする値段になりそうですけどね。
うん、
まあ、そういうのもありましたね。
なるほど。
でも、他のメディアとかで見た、なんだ、作品の、立体物の数は本当、
うんうんうん、
印象で持ってた量の3分の1ぐらいしかなかった。
あ、そうですか。
し、ギチギチにこう、ギチギチっていうほどじゃないけど、岩流会の展示会よりはマシだけど、うん、すごい、こう狭い島にこう、たっぷり置いてあって、
うん、
裏面を見たりとかできない感じでしたね。
うん、
いやでもまあ、十分満足。前売り1800円の価値は十分ありましたね。
なるほど。
良かったですね。
良かったです。はい。本当に良かった。うんなんかやっぱさ僕貧乏症っていうかみんなもそうだと思うんだけど、
うん、
やっぱ行ったらさ元取らなきゃとか
まあね
でジタバタしちゃうじゃないですか、
ね
えうん、なんかたまたまだけどそうはならなかったのが良かったなと思うしなんかこう、うん、まあ割と冷静に見れたかなって
はい、はい、
思いましたね、
うん、
バタバタしなかったっていう意味でねうん、
まあそれこそなんかうえーってならなかったいうことではありますよね。
そうそうテーマパークってさ、ねうん、楽しい場所だからさ、うん、なんか楽しくないことも起こるんだよねなんていうかなうーんそうそうまあでも僕浮かれてあれこれなんかグッズ買わなかったから今まではほらテーマパークに行ったらグッズ買っちゃうんですよ、結構
ね、
ポスターとかね。もうね、いずれはそのポスターを剥がす時が来るわけですよね。うん、その時にね、うん、切ないんですよね。
まあね。
ああ、やっぱ俺はしゃいでたから買ったんだなとか思ってね。最近だからテーマパークに行く時もできるだけ冷静になろうと思いますね。思ってますね。だから前買ってお前さんにプレゼントしたあれですよ。ポスターも。ああ原画複製原画も、
はいはいはい、
いつか剥がすときが来ても怒りませんから
玄関に飾ってますね
あいい人だもうあんたいい人本当素晴らしい、はい、というわけでした、う
ん、はい
で今日も、もちさんもちさん
はいはい
春アニメ始まりましたね
あ始まりましたね
またメダリストは終わりましたね
あ終わっちゃいましたね一応まあ、うん2期制作決定っていう発表はありましたけどね。
そうそう、番組見て最後にボーンって出てくるんだよね。
うん。
うん。そうそう、涙に濡れた目で見ましたよ。
そうです。いやー、でもあれは泣きますよ。
うん。そうですね。とにかくメダリスト、あれですね、 アニメ作品として最適化できるようにいろいろ工夫がしてあって、そこが全部当たってたよね。はい、つまり、それって僕の解釈では、やっぱ、送り手側がメダリストのことを割と大事にしてくれてたっていうふうに思う改編だったと思うんだよね。うん、だからそれがすごい良かったな。そう
ですね。実際に、フィギュアスケートの試合といいますか、パフォーマンスを見てるような感覚をアニメの中でも再現してたなっていう感覚はありましたね。なので、最終回のあの試験で、ね、一つでも失敗したら終わりだっていうような緊張感の中で、もう、ああ、これもしかして失敗して終わるエンドかとかって思わせといて、最後までね、ノーミスで、ザーンってやりきった時に、僕も思わず目から熱いものが、ツーッと流れましたよ。
涙って言えばいいじゃん。目から熱いものとか言わんでさ。あのね、それは全くその通りです。僕もそうでしたね。で、あとはさ、緊張した主人公の祈りちゃんがさ、そのバチテストの合格の発表の時にさ、
はい、
すごい緊張、突然緊張しちゃって、終わった後は気持ちよく、良かったと思ってやってたけど、発表の時にはすごい緊張してガチガチになってるのを、隣にいた、ね、俺のつか、見なよ俺のつかさをって、ね、言われた、なんだっけ、あの男の子ね、エリートの息子、リオーくんね、ソニトリリオーくんが、その祈りを見てさ、原作通りなんだけど、そんな心配する必要ねえと、そんなになる必要ないと、お前、ちゃんとできてたよって言う。
はい。
まあ、そこはね、あれなんだよね。もちさんも伝わったと思うけど、リオーくんが成長したことが明確に過ぎるほどわかるシーンの一つなんだね。リオーの成長ってのも、後半から出てきたキャラクターなのに、アニメの中ではね。
うん、
でもちゃんとこう成長を描いて、その成長の結果がこうすごい伝わるようなセリフとして準備されていて、メダリストで全体的に全部の登場人物に成長が描かれていたっていうか、その辺がすごいうまくいってたから、だからダンスのシーンでも涙が出ちゃうんだと思うんだよね。成長したんだな、祈りちゃん、練習と成長を感じられたんだと思うんだよね。だから涙が出ちゃうっていうのかな。うまいこと本当できてたよね。
そうですね。アニメのそのシーンでは演技をしながらやっぱり過去のフラッシュバックっていうのがね、挿入されるんで。
そう、独り言&フラッシュバックね。
あの辺はやっぱりこうドラマ剣っていうか、演出の妙やなっていう感じしました。ただ滑るだけじゃなくて、要所要所でそういう回想シーンを盛り込んでいくっていう。
うんうん。
うん。
そうね。だから、メダリストの原作読んだことがあるんだったらわかるんですけど、まず、やっぱりね、演技の描き込みはすごい、鶴間いかだ先生はすごいこだわってやってるんですよね。
はい。
で、最初の僕のメダリストアニメ化の印象は、大丈夫かと。あの描き込みをアニメにするって大変だぞと。過去のフィギュアスケートアニメの、あんまりいいとこじゃなかったから、演技の描写っていうのはね。だから、心配だったんだけど、やっぱプロのスケーターに振り付け考えさせて、それで、それを取り込んで CG にするっていう演技の描写だったんですよね。それがね、非常にうまくハマってたよね。で、そこに、今言った、もちさんが言ってくれた、回想とか、独り言とかね、モノローグを入れることによって、非常に良くなったよね。でもって主題歌がボー&アローで、そのボー&アロー、弓と矢っていうのが、要するにその、本番に出ていくスケーターとコーチのその関係を比喩として、ボー&アローとして描いたわけなんだけど、それも含めて、その演技シーンが、どれも秀逸に仕上がって、アニメにした良さっていうか、アニメの良さが出てるなっていうのが、すごい 良かったですよね。
そうですね。
スケートのね、スケート靴が氷の上を進んでいく音とかが漫画では表現できないとこなんですよ。それがすごい。
そうなんです。すごいリアルですよね。あの、
う
ん、
そうそう、すごい、そう
カーッと氷を削るような音とかも、
う
ん、
そうそう、
すごいこだわって入れられてるんやなっていう、
うん、まあね、それはね、スケートの試合を見たら、耳に入ってくる音なんだよね。
はいはいはい。
やっぱね、フィギュアスケートって、実際に見に行くより、中継を見た方が、僕は楽しいんですよ。うん、解説があって、で、いいカメラの位置から、盤面全体を見たり、時々寄ったりとかするカメラワークがあるでしょう。あれ、スケート場で見たら、なんだかね、小さく、鳥が舞ってるようなもんで、遠くでしか見れないんですよ。う
ん、コンサートみたいなもんですからね。
そうそうそう。でもそこに良さがあるとしたら、やっぱりね、お客さんの声とか、あとは滑るスケーターの音とか、なんなら場所によっては息遣いとかが聞こえる。それはやっぱすごいリアルなんですよね。でもまあ僕は今まではテレビで見た方がいいやと思ってたんですよ。
うん、
何回か見た結果ね。うん。だけど、アニメにしたら、なんかいいとこ取りっていうか、本当に良かったから、
そうですね。
まあ、アニメした意味あったなってすごい思ったんですよね。ファンとしてもね、原作ファンとしても。
このアニメ化に至るまでの、この鶴間いかだ先生の逸話っていうのが、これまたすごいなっていうのが、
ね。そうなんだよね。
このいのりちゃんの声をされてる声優の、春瀬夏美さん。
スケートやってるんだよね、自分
で、ね。そうなんですね。この方が、まあ自分でもスケート、フィギュアスケートをされてる方で、で、この鶴間いかだ先生が、この春瀬夏美先生のファン、あ、先生じゃないや、声優さんの春瀬夏美のファン、
うん。
で、この春瀬さんに、この自分の漫画の主人公の声を演じてもらうために、うん、このメダリストっていう漫画を書いて、で、本当にアニメ化になって、で、本当に主人公の声を当ててもらうという。
うん、
すごいなっていう。
これはやっぱね、そういう逸話はかなりメダリストは集まってるよね。
そうですね。
うん、今の話はすごい重要な話で、このメダリストっていうのが、こう、周囲の人から真剣に、作られたっていうのは示す一番いい話題だけど、他にもさ、ボー・アンド・アローの主題歌も、ね、彼自身が自分で作らせてくれ
た。そうなんですね。ヨネズ・ゲンシさんが自分でやりたいっていう。
そう。で、自分でファンアートを書いて、自分の、ボー・アンド・アローの、ね、アイコンにしてるしね。
本当にそういう人たちが集結したっていう感じ
で、ね、で、彼が今度はオファーを出して、羽生結弦選手がボーアンドアローのあれにもなってるよね。
PV と言いますか。
そうなってるよね。
取られてね。
で、これも羽生結弦はそのメダリストを知ってて、うん、もともとね、原作をね、で、好きで読んでたって言ってて、で、本当は受けるような仕事じゃないんだけど、まあ、もともと大ファンだった、米津玄師くんからのオファーでもあり、で、メダリストのファンでもあるから、彼もオタク気質だからさ、米津くんも、羽生くんもオタク気質だから、これはやるしかないでしょって言って、無理にスケジュールにぶっこんで、やったっていう。これは本人が話してるんだよね。
本当になんかこう奇跡が重なって実現したって感じですよね。
うん。あとはやっぱ放送の時点でメダリスト完成してたんだよね。完パケしてたんだよね。
はい。
うん。これもね、まあ贅沢な。が、ガンダムジークアクスはまだできてないって話だからさ。全部ね。もう全然違うんだよね。恵まれてるっていうのかな。まあ、だから本当、まあ、そうだな、一見の価値のある作品になったなと思いますね。うん。あと、前もちょっと話して、これ、ボツになってカットされたんだけど、山口県って、あれなんだよね、スケートの先進県ではないんですけど、それでも、下松っていう、 模型サークル頑張ってる下松っていう町があるんだけど、そこにね、はい、一応スケートリンクがあって、うん、冬の間だっけかな、うん、でそこでね、そこを拠点にして練習している女の子が教え子にいてね、
はい、
うん、背はちっちゃくてもう中3の時点で、まあ、山口県の代表選手にはなってる感じですよね、うん、でもそんなすごい、どうだろう、まあまあめっちゃ練習したのは知ってたんですけどね、うん、これがね、6分間練習の時に衝突して怪我しちゃって、
ありゃ、
すっごいかわいそうでしょうがなかったですけどね、
うん、
うん、足に怪我してね、うん、
大丈夫やったんですか。
いやどうだろう、
まだ未だに、
しばらくはやらなくなる、未だにとかもう今だ、今はもう40歳ぐらいの人だけどね、
もうそんな前なんですね、
うん、ずっと前、うん、なんだけど、うん、でもその子はねすっごい真面目で、練習の虫っていうか練習のためにこうあれこれ頑張ってて、
うん、
うん、でやっぱね運動がねすごいできるんだよね、うん、背低いんだけどね、うん、なんか長距離走の学校の記録とか簡単に塗り替えて毎年ね、どんどん強くてて、中学校の女の子ってね、ハードな練習体制を引かないと、だんだんね、運動能力自体は、落ちていく可能性が高いんですよね。子供と子供混ざるとに関わらずですよ。成長とともにね。
うん、
だけどその子はどんどん伸びていってて、中学3年になってもねすごい心身練習取り組んでるなと思って、すげえやっぱ残酷だなと思って悲しい気持ちになったりとかして、うん、だからスケート見るとき必ず一回はその子のことを思い出すんだけどね、
うん、
うん、でもなんかメダリストに触れて、そこの登場人物、まあこんなねファンシーな感じの絵で描いて、まああれだけど、まあでも思い出すね、やっぱこれを読んでてもね。最後にね、最後にというか僕、紹介したいのはメダリストにね、公式ファンブックってあるんですよ。
はい。
これね、ファンブックって僕ね、馬鹿にしてるんだ、基本的には。うん。だってね、編集者が、
はい。
ほんと都合で作ったような、
まあ適当に。
人気があるからって。
絵だけ集めて、設定画だけ集めて、
そうそうそうそう。
適当なね。
そうそうそう、そう。と思うんですよ。で、今まで見たのもそうだったし、なんか買ってるけど、うん、いまいちだったんですよね、
うん。
でね、でもね、メダリストのね、公式ファンブックね、これ違う。これね、後書きでね、あれだけどね、これね、作者の鶴舞いかだの手がめっちゃ入ってる。
へぇ、
で、これはね、自分が、その画業、絵の、仕事を始めるときにファンブックを絶対自分で作りたいと思ってたっていう。
ははー。
だからこのファンブックにはかなりね労力をつぎ込んでて、ね各キャラクターのなんかキャラクターごとにページがあるわけですよ。
うん、
そこにね全部のキャラクターにね作者のねメモっていうか作者がね書き下ろしてて。裏設定とか、なんでこんな設定になってるかとか、こういう意図でこのキャラを作ったとか、その辺が全部書いてあるのね。
ああ、こだわりそうですよね、その辺ね。
うん。そうそう。で、それは、フィルムにも、漫画にも出てきてない設定とかいっぱいあるわけ。
うん。
うん。あ、これ作者、作るのが夢だったっていうのは本当だなって思うような、
うん。
うん。手間がかかってるっていうのかな。まあ、抜粋してるイラストとか、漫画の一シーンとかも非常に細かいっていうか、うん、いいとこ撮ってるしね、うん、なんかねこのファンブックは最初舐めてた僕が、うん、あ、いやごめんこれ面白いわって本当ごめんって言って、だからね単行も雑誌原作本を買ってるタイプの人はもう買って損がないし、メダリストが好きになっちゃったなっていう人はこのファンブック買ってもいいと思います。というのは、このファンブックは、あくまでも原作第4巻ぐらいまでのことでまとめてるんですよ。
お
これはつまりアニメと同じですね。
うん、
アニメの幅と同じところでまとめてあって、これ、アニメ化されたところで区切ってあるわけですね、内容ね。
はいはいはい、
うん、だから、アニメ を見て入った人もこれは十分分かるようになってるから、
うん、
まあちょっと良くないところはこれ見ちゃったら原作も絶対買うようになってしまうというところが問題ですけどね。非常によくできてますよ、うん、メダリストね、うん、今、まあ、メダリスト僕大ファンだから、まあ、その前からフィギュアスケートも好きだったんですよ、
うん、
で、まあ、好きってもねあれですわ、ジュニア時代の真央ちゃん、
ああはい、浅田真央さんね、
の映像を撮ったら本当にジュニアでテレビに出るようになった天才少女現るの次で優勝そうな目みたいな感じのところからだいたいずっと映像を集めてて見てるようなタイプのファンなんですけどね、うん、まあだからにわかですかね、うん、なんですけど、
いやいやいや、
うん、ちょっとやっぱこれ本当アニメになってよかったなっていう、
うん、
アニメ化が良かった作品だと思いますね。
そうですね。で
もこれ今ほら日本ってアニメすごい数作られてるじゃないですか。もう完全に飽和してて、
うん、
ね、アニメ全部見てる人って行というか、
うん、
もう何かこう仕事と並ぶぐらいのエネルギーを費やしてやって見れるかっていうぐらいだと思うんですけど、
うん、
まあこれ春アニメ始まったわけじゃないですか。まだ大量にね。
はい。
どうですか、モッチさん。
いやー、今期もね、なかなか見どころがいくつかあるかなということで、まあ薬屋の独り言の2期はまあ引き続き楽しんでいけそうだなっていう感じですしね。まあ、まあ、よまよえさんも、トラさんも注目しているジークアクス。
うん、
やってますし、今 NHK でガメラリバースやってるんでね、これもテレビで、まあ、見れるようになったということで、
ネットフリックスの
もともとそうなんですよね、はい、
見たよ、
限定アニメやったんですけど、
うん
うん、それが今度も NHK で、まあ、毎週見れるということで、これも、まあ、ちょっと続けて見ていきたいなと、うん、であと、まあ、個人的に注目しているのが「ウマ娘シンデレラクリー」、うん、
シンデレラグレーだよね。
グレー、
うん。
これはね、プリティダービーと違って、すごい少年漫画みたいな熱血の色濃いやつで、
うん
うん、まあ、馬娘は馬娘なんですけども、すごいなんか熱いバトルが、
うん。うん、雰囲気は違うらしいね。
繰り広げられるという
か、うん。聞いた、
うん。はい。あとは、片田舎のおっさん、牽制になるっていう。
うん、見た、1話見た、
うん。ちょっと注目してます。
バカにして見てたんだけど、うん、ちょっと良くなった。
うん、原作のコミックなんかは読んだんですけどね。
ああ、まあそうですね。
面白かったですか？
ライトノベル。
なんかね、系の話って結局、おっさんのコンプレックスをくすぐってくれる話にしか読めないんですよね。
あ、まあまあそうだね。俺、くすぐられたから、やっぱね。そうそう。
まあ、転生もってなんか大半がなんかそんな偏見を持ってるもんですよ、
うん、
まあ、これは転生もんではないです
けど、ないけども、うん、ないけどもそういうやつなんかこうね、
そうね、悪役令嬢とかもやっぱ見てたら恥ずかしくなるもんね、なんか俺見てる俺ってちょっとっていう
でも冬アニメの転生おじさん、あれは面白かったですけどね、
見てないわ
悪役令嬢転生おじさん、
ああ、悪役令嬢天才おじさん、いや面白かったけどさ、うん、面白かったって僕も見たよ、見たけど、うん、まあ最後は演劇話だったじゃないですかね、うん、そういう意味でも面白かったですけど、
うん、
なんかね、見てる俺を鏡で見てると、見たとしたらなんかちょっとなーって思った、
はい、それはまあまあ、
うん、親目線とかね、
しなくていいんじゃないでしょうか、
いやーなんかちょっと恥ずかしい。だから、よまえさんが、牽制の、ね、原作読んでて、って思ったところと、
まあ、漫画の方ですけどね、
うん。ちょっと近いんかもしれんと思うんだよね。まあまあ、まあいいや、見たよ、全部見た。うん、悪役令嬢転生おじさん全部見た。
うん、
で、オープニングとエンディングは全部飛ばした。マツケンサンバとかやるんだよね。まあでも、モッチさんの注目作っていうのはそんな感じですかね。
まあ、うん、そうですね。とりあえずはそんなところで。他にもまあまあ、例えば、ウィッチウォッチとか。
ああ、これ良さそうだね。
うん、これはジャンプに連載されてる漫画で。
なるほど。
うん、まあ、ジャンプ系アニメってやつなんですけども。
うん。
まあ、これも面白くなりそうやなと。
なるほどね。
トラさんもなんか注目してるアニメとかありますか？
いや、まあ、今のと同じぐらい。
うん、
あんまりね、今回はあんまりちょっと来てないですね。あ、まあでも前回はメダリストとかあったから、もう最初からドア上がりしてたから、うん、ですけどね。
うん、今回ジークアクスあるじゃないですか。
あ、まあもちろんジークアクスは楽しみですよ。それはもう。
うん、
また今度になるんですけど、僕演劇、まあ特に高校生が演劇やるっていうのは、に長く携わったんですけど、
はい、
高校生演劇の漫画とか、うん、それからあと演劇じゃないんですけど、放送部のね、花は咲く修羅のことだっけ？
ああ、はいはい、なんか前回言ってましたね。
この辺をちょっと今度まとめて紹介とかしてみたいなと思ってるんだけど、修羅のごとくね、いまいちだったんだよね。全部見たんだけど、なんか、でも、まあ、あれだよね。こういう世界がある、っていうのを紹介するアニメっていうのは、やっぱいいもんだからね。
まあ。
いろいろあるじゃないね。
うん、まあまあまあ、その辺は好みとかありますもんね。
そういうね、細かい好みとかありますもんねっていう、その、なんだろう、そういう風に今アニメが作られてるっていうのは本当に豊かな時代っていうか、絶対当てると思ってやってた時代とちょっと違うと思うんだよね。
まあね。
それが豊かになった面もあり、いい加減な作品が増えたりとか、転生ならとりあえず OK みたいな空気になった時期もあったしね。今もそうかな。まあ、そうね、なんかね、モッチさんとかはさ、その、出会った感じでそのアニメを見るかどうかを決める感じ、あるいはネット記事でおすすめの春アニメ10選とかそういうのを見て品定めする感じ？
あ、一応そうですね。まあ毎回シーズンごとにまあ一覧みたいなのがあるから、
あるね、あるね、
うん、でそれを見て物色するみたいな感じもありますし、
僕は雑誌買ってそれを同じことやってるね。
まあそれもありますしね。うん、そうやって雑誌とか原作がまあ面白いっていうことで、まあそれが今回アニメ化されるんだっていうことで、
ああね、
まあ見るっていう形もありますし、っていう、
ね、それと同時にあれだね、僕はさらにオリジナルアニメを探してるね。
お、
原作のないやつこれかっていうような字も探してるね、
うん。なるほど。
だからオリジナルアニメだと5割増しになるんだよね、ヒヨコは。でも見ないこともあるけどね、面白くなくなっちゃってね。まあ、オリジナルアニメも頑張ってほしいですな。
まあ、そうですね。
いや、本当にみんな無難に原作のあるやつ、移行しちゃってるからね、これはオリジナルか、ああ原作あるのか、まあ原作あったからって別にいいんだよ、メダリスト大好きって言ってるんだからいいものはいいんだけど、やっぱオリジナルアニメを応援したいって気持ちがあるんだよ ね。さて、じゃあちょっとお茶買ってくるんでいいですか？
はい、
はい、じゃあお茶買ってきます。
はい、お願いします。